愛媛大学研究室からこんにちは、
ここには植物工場が 1,2,3 とあります。農学部に3と、はい、それぞれ、中が3つに分かれています。でそれぞれの区画ごとに環境を変えて、制御をしたり計測を行ったりすることができるようになっています。あと、西条に500平米のトマト温室、それから宇和島の方に4と6800平米ぐらい、それと宇和島にはもう一つ育苗棟というのがありまして、合わせて約8300平米ぐらいあります。でそれらの植物工場のデータはすべて今いるこの建物のサーバー室にデータが集まるようになっています。
よりおいしい野菜に育つようにここでしっかり管理をされているということですね、
はい、そうですね。おいしい野菜でしかも安全なものを作るということを目標にしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は植物工場実証展示研修センターの波藤健二准教授にご出演いただき、植物工場について詳しく伺います。
波藤先生、
はい、
先生が副センター長を務めていらっしゃる植物工場実証展示研修センターというのは愛媛大学でこの4月に開設されたものなんですね。
はい、そうです。
まだ新しいセンターですが、どういったことをするセンターなんでしょうか。
そうですね、こちらの方では、農林水産省の平成21年度の補助事業を受けまして、はい、植物工場の、実際皆さんに見ていただいたり、それから勉強していただいたりするための、実証、はい、展示研修ということを行うセンターになっております。通称ですね、
はい、
南陸アグリパークと呼ばさせていただいております。はい、
まだ植物工場という言葉に耳なじみがない方も多いかと思うんですけれども、工場と聞くと煙突が立ってっていうようなイメージもありますが、植物工場というのは、はい、私がイメージしているビニールハウスとはまた違うものなんですか。
そうですね、普通使っているビニールハウスっていうのはこう丸型のドーム型で、はい、で柔らかいフィルムですよね、で覆われたものだと思います。でこの植物工場、太陽光利用型の植物工場っていうのはもっと大きくてですね、
はい、
高さがですね、だいたい 3.5 メーターから 4.5 メーターぐらいの、これが軒高です、
はい、
でその上にまだ乗ってますので全体の高さはもうちょっと高くなるんですけど、
はい、
それでですね、ガラスで作ってあるガラス室であったり、これは愛媛大学の垂水キャンパス内はこのガラス室になってます。で、はい、もう一つ宇和島の方はビニールハウスタイプなんですが、硬質フィルムっていうのを使ってまして、普通の柔らかいフィルムではなくてもっと硬いタイプになります。で、簡単に言うと形全く一緒です、で貼っているものがガラスであるか硬質フィルムかの違いになっております。
では耐久年数が変わってきたり
します。そうですね、普通のビニールハウスでその2、3年とかあんまり長い間持たないんですが、こちらの硬質フィルムっていうのは15年がだいたい耐用年数となってます。でガラスはもっと長いですね、はい。
でも同じように太陽光も利用するということは、その室内の仕組みがビニールハウスとは違っているということですね。
はい、そうです。一番大きく違うのは中の環境が制御できるということですね、よく植物工場といいますと、2つございまして、日本独自の、完全制御型っていって人工光を使った植物工場っていうのが、テレビなんかでもよく紹介されていると思うんですが、こちらで使うのはオランダとか、海外でも普及している太陽光利用型の植物工場ということになります、普通の太陽の光を使って、光を供給すると。
ということは太陽光はその日本でも四季がありますので、夏の太陽光と冬の太陽光ではまた変わってくるかと思うんですが、そういったデータもこう取っていかれてるんですか。
そうですね、日本っていうのは四季がありますので、特に夏の暑い時っていうのは、海外のものと違って特に環境制御の難しいところになります。植物がどうしても温度が高すぎても育たないし、寒すぎても育たない、ですから適温にしてやらないといけないんですが、どうしてもヨーロッパのオランダのタイプなんオランダでしたら、基本的に気温が低いですので温度を上げてやる、だいたい25度から30度の間にしてやるっていう制御だけでいいんです。ですから基本的に暖房と歩行、光が足りないので歩行をしてやると、ところが日本の場合はそれだけじゃなくて夏暑いですよね、
25
度を超えてしまいますので、そういった時に温度を下げないとなかなかいい植物が育たない、特にトマトっていうのは温度が25度を超えると、栄養成長が強くなりまして、 木が大きくなる方に行ってしまうんですよ、
で
生殖成長って言って実をならす方が、
はい、
あのうまいこといかなくなってしまいますので、実に美味しい実ができるようにするためにはちょっと温度を下げてやる必要があります。
ということはいろいろな温度設定ですとか、はい、そういった最適なパターンをこう探していくのにも、はい、その植物工場というのは適しているといいますか、研究を重ねているわけですね。
そうですね、これ太陽光を利用してますのでなかなか一番いいっていうのは難しいんですよ。で僕らこれ公的なって言ってるんですから、はい、最適ではないんだけど、より植物が欲しているような状態にしてやるということで、うん、まあ、特にですね夏場この温度を下げようと思って冷房を入れようとすると、はい、電気代いくらでも足りませんので、はい、こちらのところはですね、あの温度を下げる方法として密室を使った債務冷房ですね、うん、細かい霧を使う債務冷房とか、はい、それから根のところだけ温度を下げてやる根圏とか、まあ、根域の冷却装置っていうのを使ったりしております、
はい、じゃあその気候に合わせてどういったことがまた省エネにつながるかというところでも研究が進められているんですか。
そうですね、あの植物工場全体を温めたり冷やしたりすると、はい、それだけ容積がありますからたくさんのエネルギーがいるんですよ、
はい、
だから植物にとって重要なところだけを冷やしたり温めたりしてやる。つまりあのよく受験勉強なんかで言って、はい、図鑑即熱で、頭は冷やして足は温めてっていうのをやると思うんです。そうすると効率よくできる、
はい、
で同じような考え方でして、うん、この植物工場における植物もその全体部屋全体を温めて冷やしたりするんじゃなくて、その植物に合った状態を作り出してやるということになります、
はい、なるほど。ではもう植物、その植物ごとに何が公的なのかというのを探っていっている作業なんですね、はい、
そうですね。
これは奥が深そうですね先生、
はい、
でもその分その身になって現れてくるので喜びというのもあるんじゃないですか。
そうですね、美味しいトマトができた時やっぱり嬉しいですね、
そうですね、はい、あの植物工場の良さが徐々に分かってまいりましたけれども、メリットというのはどういったことがありますか。
そうですね、まあ、一番のメリットとしましては、はい、まあ、決まった時に決まった量決まった品質で作れる、
うん、
で従って決まった価格で販売できる、
はい、
つまりあの計画生産をすることによって、今までの農業っていうのはよくわからないけどできたものを売るっていうことだったと思うんですが、はい、今度はこの植物工場っていうのはもうマーケティングをして、
はい、
でマーケット情報に合わせて作ることができると、
うん、
で生産計画を立てることができるので、
はい、
なるべく損をしない、そういった農業ができるようになると思います。
今まではですからそれこそあの天候に左右されることも多いですし、
はい、
あのたくさん作ればいいということでもないですし、少なすぎてもいけないっていう、いろいろあのその農家の方の、まあ、力量もあるのかもしれないですけれども、素人の方はこの辺も難しいところでしたよね、
う
ん、
そうですね、やはりあの作りすぎて廃棄するっていうのも、うん、たまにテレビに出てきて皆さんどうかなと思ってると思うんですけど、はい、そういったことがない、
うん、
もう必要なものを必要な量品質まで作れること、はい、決め、あ、ごめんなさい、まあ、まあ、決まった時に決まった量決まった品質のものを出せることによりまして、
はい、
まあ、あのそういった作りすぎたり、うん、足りなかって高騰するっていうようなことを防ぐことができますね。で、はい、消費者としては嬉しいところですよね、
はい
はい、で我々の求めているコンセプトの中に、はい、この初心者でも普通の平均値以上の生産物を作れるっていうのが一つ目標になってます、
はい、
で農業は初心者の方何が怖いかというと失敗だと思うんですよ、
う
ん、
そうです、
一番最初に失敗してしまって、
はい、
ね、借金こさえて失敗してっていうようなことがないようにですね、うん、最初からある程度の平均値以上のものを作れる、そういった能力を、まあ、植物工場自体に持たせるっていうのが我々のコンセプトの一つです。
あの植物工場のそのメリットといいますか、あの農家の方の減少という問題にもあの関わってくるんじゃないのかと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、あの2004年の統計で約320万人いた農家の方が今、はい、2009年度の統計で270万人まで減ってます、
はい、
まあ、毎年12万人ずつ減っている計算になりますね、うん、実はこれ2004年の前の5年前の統計、1999年の統計から言いますと本当に100万人減っております。 でそれと同時にですね、はい、実は平均年齢も上がっておりまして、はい、前回の2004年の調査から言うと何歳上がってたかな、最終的には 65.7 歳だったのかな、それまでは65歳よりか下だったんですけど、はい、ついに65歳を超えてしまいまして、もう年金をもらう年以上の方がほとんど、ね、農業をやっていて、若い方がなかなか入ってきていないと、うん、で若い方が入ってこない理由っていうのはやはり収入が安定しないっていうことが一番だと思います、はい、うん、まあ、植物工場を使うことによって、まあ、収入を安定させることができるという大きなメリットがあると思います。
農家の方が減ってしまうと、やはりその作っている農地っていうのも減ってきますし、はい、また生産量、日本の生産量自体もこう下がりますよね、
はい、
そういったこともやはり問題になってきているんですか。
はい、例えば、そのトマトで言いますと、はい、年間でですね約100ヘクタールぐらい農地が減っております、でキュウリはもっと大き、うん、減り幅が大きいんですけど、でそうやって減ったものどうなってるかというと、結局中国などの海外から入ってきているということで、うん、どんどん自給率が低下してしまうと。実はこの東日本大震災までは若干持ち直しかけてたんですけど、またこれでまた下がるんじゃないかという懸念があります。
そこでこの植物工場ができると、また環境に左右されないというところで、その生産量のことがちょっと安心面が出てくるんですかね。
そうですね、まあ、実はこちらの太陽光利用型の植物工場の方は環境に左右されます、若干されます、
はい、
だから、環境に左右されにくいというのが、うん、まあ、この植物工場の特徴になると思います。完全制御型ですと完全にこの左右されないんですけど、こちらはどうしても太陽光を利用しますので少し環境に左右されてしまうということがあります、うん、ただその環境に影響を受けながらもなるべくたくさん取れたり、うん、収穫量をコントロールできるっていうのがメリットだと思います。特にですね、
はい、
最近では地球温暖化っていうの問題がございまして、はい、実は農家の方は気がついてると思うんですけど、今までいなかったなかった病気がですねどんどんやってきてるんですよ、
はい、
今まで南の地域九州にしかいなかった病気が四国に来て関東まで、
はい、
というような形でですねどんどん病気が今まで南にしかなかった病気がどんどん北進しております、
はい、
で特にですね、先週発表があったと思うんですけど、日本の平均気温、
うん、
各地のが出てるんですが、だいたい平均してこの10年間で 0.4 度上がってます、
はい、
実は100年で4度上がってます、
100
年前よりも
今4度、
はい、4度も上がってます。そういったところでですね、実はどんどんその熱帯化してきてる問題がありまして、そういったところでですね、いろんな植物もだから今まで育ってたものが育たないとか、そういった問題も出てきますので、この植物工場を使うことによって今まで、作っていたものをこのまま作り続ける、この場所で作り続けるっていう時にやっぱりこういった技術が必要になってくるんじゃないかと思います、はい、
大変興味深く聞いてらっしゃる方も多いかと思いますが、愛媛大学農学部も植物工場を設立して植物を実際に栽培していらっしゃいます。来週はその栽培方法などについて、また今後の展望などお伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き植物工場実証展示研修センターの波藤健二准教授にお話を伺います。お楽しみに。